2021年7月31日土曜日、リーアマネ興味です。これはですね、手紙についてのエピソード、あるいはその、思いがけない高揚といいますか、楽しみといいますか、それを録音しておこうと思います。別途書く形で、レターにもまとめておく予定ですが、先に録音しておきたいと思います。実はですね、7月29日木曜日、大阪市の女性チャレンジ応援拠点、毎週水曜日担当させていただいてるんですけれども、そこで定期的にミニサロンが開催されてて、で今回はですね、実はたっての希望で、私の希望で手書きの手紙を取り上げていただいたんですよね。でタイトルはですね、今こそ手書き、手紙はがき好きな人サロンということで、で私自身の思いとしては、その手書きの手紙はがきというのは、その楽しみがありますし、で思いがけない効用がありますよというふうなことを、お伝えしたくって、で、このサロンをしたんですね。でも、考えてみればですね、あんまり本当に具体的にお伝えしてなかったなと、仕事関係で。そういうこともあって、これから世に出ようという方々の支援をしているということもありますので、ちょっとやっぱまとめておくのも必要かなと。まとめてどなたでも伝えられやすい形にしておくことも必要かなと、この機会に思いましたので、ですから別途レターと、あとこの録音をしておこうと思います。でちなみに、その当日の7月29日のミニサロンですね、で5つ、その手紙の楽しみ、思いがけない効用を挙げたんですね。でレターの方も、これに準じて書いていこうと思うんですけれども、この録音もですね、それに合わせてこれに準じてお伝えしていこうかなと思います。でまずその、5つあるうちのその1ですね。でやっぱり何よりも季節を先取りする楽しみがありますよと、こう 歌いました。なぜなら、その、季節の絵はがきなんかを、やっぱ前もってこう買っときますよね、すぐ出せるように。とにかく、はがきとかそういうものはパッと思い立った時にこう出せないと、やっぱ時間を置くとダメなんですよね。ですから、あらかじめ常にそのはがき、絵はがきと記念切手は置いてあるんですよ。で私自身はその儀礼的なものはね、やっぱあんまりピンとこないんですね。ですから本当にもう大昔から、学生時代から年賀状とか暑中見舞いをこう出すということはもうほとんどしてないんですね。で独立してからも年賀状、暑中見舞いは出してないんですよ。そうではなくて、リーズレターをそれに変えてるっていうのが、まず基本的にはオフィシャルではそういうふうにしてて、あとはふっと思い立った時に出すと。で思いがけずどなたかからまた便りが届く時がありますよね。でそういう時にまたすぐに返信すると、そういうこともあって、その絵はがきは、であとその便箋とかね、何よりもやっぱり絵はがきは季節のものをやっぱりこう考えますから。で私は基本的には旧居堂の絵はがきを使ってるんですね。ですからその季節のちょっと手前ぐらいになると、阪急なんかにまとめて売ってますので、梅田阪急に行って買うと。でやっぱりこの、手書きの手紙はがきの楽しみっていう、まずこの季節を先取りする楽しみがあるなというふうなことですね。で今ちょっと言いましたけれども、2つ目としてはやっぱり物を選ぶ楽しみですよね。いつでしたっけね、何年前かな、灰原の蛇腹式のレターセットを見つけたんですよね。これ見つけた時、おーと思って思いましたね。 こう点線が入っててどこでも切れるようになってるんですよね。一筆線ぐらいの幅のものがこうずっと蛇腹につながってると。でこれがなかなかナイスでして、いつかですね、起業して、で最初はその個人事業主として、でしばらくしてからその法人化された方がおられて、でその法人化設立しましたっていうご案内をいただいた時に、これそうしたお祝いとして、大体いつもカード送ってるんですけれども、いやカードじゃなくてこの蛇腹の便箋もいいなと思って、でその蛇腹の便箋に書いて、で送ったらものすごい感激していただきましてね、もう、2年前になりますかね。やっぱ若い方にはもうその手書きってだいぶ廃れてはいますけれども、嬉しい、もらったら嬉しいっていう風な程度だったと思うんですけれども、もう若い人にとってはもっとこうなんていうか、もう異次元の世界のようなことのようでして、ものすごい感激していただいたんですよね。ですから今回ミニサロンっていうのも、もうよほど珍しくなってるから、このちょっと手書き の 手紙はがきっていうのもちょっとテーマにしていいんじゃないですかというふうにちょっと働きかけて実現したんですけれども、そういうこともあって、蛇腹の便箋を見つけたり、あと万年筆とか、でここのところは筆ですね。で去年ぐらいかな、なんか筆の携帯用のなんか筆ペンをちょっとこうかっこのいいのを見つけまして、でそれがすごくアウトレットになってたの価格になってたもんですから、でそれも買って、なかなかやっぱり、ものをねこう選ぶ、見つける楽しみがまたあると、それが2点目ですね。でここからなんですけれども、その3点目に挙げたのは問題、解決の糸口になりますよということなんです。それはね、個人的な経験から、いくつかあるんですけれども、やっぱ初っ端な1997年だったと思いますけれど、仕事で人づてにその仕事の機会を得て、その相手先がですね、グローバルな日本の大企業でして、そこのそのあるプロジェクトとお仕事をすることになって、で順調に進んでたんですけど、ある時に誰かも簡単にね、その金型を試作ちょっと作りたいんだけれども、自由に動けるっていうか、簡単にパッと作ってくれるところを知りませんかって言われて、で以前仕事を会社員時代にちょっと知ってたところ、本当に小企業ですよね、金型を作る会社があって、でそこいいかなと思って紹介したんですよね。そしたらやっぱりですね、やっぱ小規模企業と大企業はやっぱ文化が違うんですよね。もちろん商習慣も違いますし、でその小規模企業の人にしたら、とにかく仕事あってちゃんとお金もらわないといけないみたいな、なんか多分そういうことで苦労してはるんでしょう、おそらくね。でも大企業はもうどんと構えてるわけですよね。別にその支払わないっていうことはないわけですから。どうやらそのあたりでちょっと行き違いがあったみたいで、私は紹介してから、あとはもうと双方でやってくださいということで手を引いたもんですから、そしたらその大企業のその担当者の方から電話がありましてね、でパッと電話を受けたら、なんて言われたかって言ったら、リーさんはああいう世界のと同じ人かみたいなこと言われて、パーンと切られたんですよね。こう思って、で聞いてみたらっていうか、その小規模企業、本当に些細な行き違いなんですよね。本当にちょっと小習慣のこう違いというかいうことなんですけれども、 まあちょっとこうね、どうしようということになって、まあ、紹介した手前で、いやこれどうしようかなと思って、でもこう、まあ、考えていけばいくほど、まあ、悪気があってのことではないんですよね。その小規模企業の方も本当に、まあ、言えばそのちょっと文化の違いだけであって、それから電話あって、もうその後ずっとですね、事務所にいながらも、でその夜も家に帰る際も、その時箕面に住んでたもんですから帰り道が遠いですよね。でその間もずっと考えてたんですよ。でその歩いて本当箕面中千里中央からずっと歩いてで歩きながら、その歩いてる距離がまあ良かったんだと思うんですけれども、歩きながらだんだんと腹が立ってきましたね。いやこれ別に悪気があったことじゃない、まあ、ちょっとその本当に大企業と小規模大企業の今言ったようなねことに過ぎない。でこれはね、そのもうそのビジネスを超えて、なんかそんなに言われる筋合いはないんちゃうかとだんだん覚えてきましたね。でもその時にやっぱりもう思いました、もうあのこれね、それそのことを言って、まあ、契約がじゃあもうここでちょっとお付き合いやめましょうって言われたら、まあ痛いですよね、収入的には。でももうあのもう決めました、もうそれを超えてやっぱり言うべきことは言わなあかんやろと、これはもうそのビジネスを超えてるというふうにもうあの答えとしては行き着いて、で家に帰って、でもこれはその仕事のではないから、そのリーズの便箋は使わずに本当にごく普通の便箋に、まあ、あのその自分の考えと、まあ、いきさつとか、まあ、自分自身が、まあ、よくね、あの、まあ、人を選ばなかったというふうなことも、まあ、自分自身がそういう文化の違いというのをよく了解してなかったということもありますから、まあ、そういうことはお詫びして、まあ、それでもあのそれはそうじゃないんじゃないかというふうなことを自分の考えを書いてですね、まあ、個人として個人の名前として手紙何枚ぐらいになりましたかね、まあ、とにかく3枚はなりましたね、まあ、4枚はダメだから3枚か多分5枚だったと思いますで、まあ、そういうふうに書いてですね、であのそれも夜でしたから、で投函は翌日にして、でしばらくして、まあ、つくと3日ぐらいした頃でしょうかね、また電話かかってきましてね、でパッと出ますとね、もうこれがまたかっこいいんですけど、まあ、あのお怒りの電話の時ももう一言言ってパンと電話切らはったんですけど、で、まあ、今度またその手紙を出した後の時もパッと電話かかっていって、出た途端何て言わはったかって言ったら、李さん分かったって言わはったんですよね。かっこいいなと思いましたけどね。で、まあ、とりあえずあのこちらの、まあ、思いが通じたんですよね。やっぱり多分手紙、あの手紙がこうそうしたと思いますね。もし何もせずうにゃむにゃにしてたら、まあ、誤解のまんまで、仕事も多分、まあ、とりあえず契約期間はそこであの終わったかも、まあ、そのまま行ったかも分からないけれども、何かちょっと違うなということで進んでいったんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、もう仕事が、まあ、耐えてもいいわというふうな、もうこちらも潔く考えて手紙を出したことが、こちらの考えをやっぱりちゃんと伝えたことがやっぱ通じて、やっても面白いもんですね。もうずっと今も通じてる、続いてるんですよ。仕事の関係はもうその、あの当時でも終わってるんですけれども、何かしらとにかくあのお正月にはもう先方からメールをいただくんですよね。今年もお願いよろしくお願い、まあ、年上ですよもちろん、ちなみにでもそうやってこうね、あのメールをいただいて今も交流が続いてるっていうのは、 ありがたいことだなと思うんですけれども、でもやはりそれその糸口になったのはやっぱ手紙だったと思います。やっぱりそれが今につながってるんだなと思うんですね。まあ、そういったことでその3点目として問題解決の糸口になりますよというふうなことをお伝えしました。お伝えしたいと思います。改めてで4点目としては、まあこの29日のミニサロンではこういうふうにお伝えしたんですよね。雲の人上の人と交流ができると。まあ、それはですね、典型的な例は自分自身が本を読んでですね、で本とか例えば新聞の記事の中にですごく感銘を受けた時にやっぱその思いを伝えたいとこう思いますよね。でそれをもう私の場合は本当に伝えたんですよ。その本の著者に出したっていうのは1998年ですね、ある本、もうこれは本当にもう本当に良かったなと思いました。その本に出会って、まあ極端に言えば今本当に自分のパーソナルアシスタントということを続けていく行っていいんだっていうお墨付きをもらったような気にもなりましたし、でやっぱその思いをですねやっぱこう変えたんですよね。で今回のミニサロンで、で、まあ、そういう交流のお便りは別途ファイルしてありますの でそのフォルダをですねちょっと開けて、でその著者に一番最初に出したその手紙もちゃんとコピーを取って置いてあるんですよね。でまあ久々にちょっと読み直しましたかね今回ね。いやーこれは多分受け取った方も嬉しいよなとまあ我ながらちょっと思いましたね。多分受け取っていただいて著者の方が本当に、まあ、著者の方もすごく嬉しかったんじゃないかなと思うんですね。いや返信が来ましてね。でもこの方の場合はメールで来たんですね。で一応まあそのなかなかね手紙をで書く方はおられないので、メールアドレスはそのレターの中に出したんですよ。でちなみにこのレターはあまり個人的なものもあるだし、ちょっとこうもう一般的なという意味合いも込めて、パソコン手書きじゃないんです、これは手書きじゃなくて出したんですけれども、でその際に、まあ、メールアドレスもレターヘッドに入ってますので、ですからメールで返信をいただいたんですね。でやっぱりそのまあ結局のところ、まあ、手書きであっても何であってもやっぱり中身も大事です。中身も大事ですっていうか中身が大事ですよね、やっぱり。だからやっぱその文面にすごく喜んでいただいたんだろうと思います。自分自身で改めて読んでも、まあ、そうだろうなと思いましたから、返信をいただいて、これがですね思いがけずずっと交流が続いたんですよね。でそれがその一人だけではないんですよ。また別の著者にも出したんですよね。もう2001年のことですけれども、その時に読んだ本がものすごく共感をしてで出したんです。そしたら本当にもうこの方の場合、まあ、私もこの方には手書きのハガキをまず出したんですよね。そしたらまたその方も、まあ、随分年上の著者の方でしたから、手書きの絵ハガキをいただいて、でね今回改めてちょっとこう見直しましたけれども、2001年が出発点で、続いたのはね2015年まで続いたんですよ。でというのは亡くなられたんですよね。で折に触れ、もう本当にだいぶ時間経ってから時々ふっとまた私の方からお便りしたりとか、でその時にまた返信が来たりとかしてて、で2015年に最後に返信が来て、でその後にだいぶ多分1年後ぐらいにまたふっと私がお便り絵はがきを出した時に今度は返信が来なかったんです。で来なくって、あ、 と思って、でしばらくしてからウィキペディアって亡くなった人が、まあ、年数書いてありますよね、生年月日で、時々その著者の方のことを調べてても、その亡くなった日付は書かれてないから、まあご健在なんだろうなと思いながらそのまま来てたんですね。で、まあ、今お話ししているのはその紅葉の4点目で雲の上の人と交流できたということなんですけれども、最後のその後にはこのミニサロンの時に何てお伝えしたかというと、まあ、サプライズな展開が生まれるっていうふうなことを書いたんですね。でそれはその15年続いたその著者の方、ひょっとしたら亡くなったのかな、最後返信来なくてどうしてるのかなと思いつつ、まあウィキペディアには亡くなったようにはなってないので、まあ、お元気ならいいなと思って過ごしてたんですね。そしたらその2年前の2019年の12月にですね、あの事務所の郵便ポストのところに何か届いてるんですよね。んと思ってこう封書が届いてて見たら、一瞬ではちょっと分からなかったんですよね、名前が。うん、誰かなと思って私に送ってきて、誰かなと思って、こう開けたら、その著者の方の15年交流続いた著者の方の、あの次男さんからのお手紙だったんですよね。そしたら実は亡くなったと。でこう遺品を整理してたら、私とのその交流のあの手紙が、まあ、出てきたと。で、まあ、最後の方は、まあ、認知症になってて、まあ、家族もちょっと大変な思いをしたんですけれども、でももう晩年にこういうふうに本当に会ったこともない読者と割と密に交流できてたその父親も、あの幸せだったなと思いましたって言って、あの書いていただきましてね。でこの度、まあ、父のために、まあ、文集を作ったと、まあ、その著者の方がずっと書き溜めてたものがあったらしくって、でそれを文集を作ったのでぜひ受け取ってほしいというふうなことで追ってまた送っていただいたんですよね。もうこれは本当にもう驚きました。こういうことが起こりうるんだということなんですよ。ですから本当に、まあ、あもうそういった意味でも、まあ、先ほどの問題解決もそうですけど、本心に思ったとしたらやっぱりそれは先方に伝えたいですよね。まあ、身近な人だったらもう、ね、口頭で伝えてもいいんでしょうけれども、でもなんかこう遠い人、雲の上の人はやっぱりその何か頼りを出すと。で特に手書きで、まあ、ある人はやっぱり手書きに言霊があるというふうにもうね、あの言われた方がおられますけれども、ですからまあ手書きの手紙を出すと、その手書きの手紙の中に自分の真の思いをもう綴ると、それが相手に何か通じて、で場合によってはもう想像もできないような展開になると。それはその出した、まあ、例えば、まあ、私はやっぱ思いましたもの、本当にその自分のこの人生の中にそういう展開が訪れようとは思いもしなかったですから。ですからそういった意味ではその人生をクリエイトする手紙がですね、あの人生をクリエイトするというふうにやっぱり思うんですよね。で何よりもやっぱその手紙をこう書くっていう、そのなんかそういう境地になってるその自分のこの感覚で、その出す時になんかこう選ぶ、何に書こうかと、でどのペンで書こうかと、なんかそういうこうあの営み時間っていうものが、まあなんか豊かなものじゃないかなと思うんですね。でその先々にはなんかその自分の人生も、あるいはその相手の人生も何かこうあの未来の時間に新しい変化をもたらすという、 なんかそういうこう本当にクリエイティブな本当にあの営みだなと思うんですよね。ですからそういった意味でもあのその手紙、手書きの手紙はがきのことは何かそういうこう、まあ、クリエイティブなことということとしてやっぱり私自身も思ってますし、まあ、それを伝えたいなと、まあ、今回改めてそう思いましたので、まあ、こういうふうに録音もしてで別途あの書くペーパーにも落とし込んでいきたいなと思います。といったところで2021年7月31日土曜日、ちなみに時刻はですね午前10時15分になったところです。でバックで音楽はですねこれ時々手拍子が入ってますけれども大阪市立図書館 の, あのこの間登録になしたんですけれども利用者そしたらそのクラシックをメインとする音楽サイトがあの自動的に利用できるんですよね。でそれを今ずっとかけててちょっとこう音が響きすぎたかもわからないんですけれども、まあ、これもちょっとご愛嬌ということでさせていただきますといったところで手紙についての、まあ、楽しみあるいは思いがけない紅葉について録音いたしました。お話しいたしました。以上です。